ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイモルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームもちもち王さん、桃さんこんばんは。初お便り書かせていただきました。そして公開収録お疲れ様でした。新コーナーやライブまでたっぷり楽しませていただきました。桃缶といえば食べ物の話題ですが、かっこ笑う。今私の職場ではお菓子屋さんで発見したおやつラーメン、チキンラーメンのマグカップサイズのものにちょい足しをして、誰が一番美味しいかをみんなで競い合うのが流行っています。かっこ笑う。ルールはカップとお湯以外の調理器具を使わないこと、常温で持ち寄れるちょい足し食材です。私が考えたのはコーンスープの素、乾燥わかめを入れたものに塩昆布のトッピング、他にはオニオンスープの素、フライドオニオン、粉チーズのトッピングしたもの、最後にシンプルにとろろ昆布トッピングのもの、3種類がノミネートされました。ももさんはどれが気になりますか？他にトッピングしたら美味しそうなものがあったらぜひ教えてください。もちもちおさん、お便りありがとうございます。公開収録も聞いていただいたんですね、ありがとうございます。わお、食べ物に対するこだわりが伝わってくるお便りですね。気が合いそうだわでもちょっと初めて聞くような話ばっかりですね。チキンラーメン私も好きで、お家でね、食べたりすることがあるんですけれども、このちょい足し、すごいね。ちょいじゃないじゃん。だってもう、コーンスープの素入れちゃうんでしょ？に、乾燥わかめですよ。さらに塩昆布。想像つきます？皆さん味。コーンスープってだってコーンスープで完結しているわけでしょ？で、乾燥わかめを入れたらなんかわかめスープみたいな感じになるわけでしょ。ちょっとね、味はついてないと思いますけどね、わかめだけだと思うけど、そこに塩昆布ですよ。どんな感じ、チキンラーメンのこう醤油ベースのスープがどんな風になるんだろうって、すごい。ちょっとこの感想も聞きたかったな。食べた感じどんな雰囲気なのかなっていうのも知りたいなと思いました。そして2つ目、オニオンスープの素、フライドオニオン、粉チーズ。これはちょっと想像つきますよね。玉ねぎパワーってすごいですからね。なんかどんなお料理でも玉ねぎが入ってるだけでやっぱりすごく風味がアップするから、隠し味じゃないですけど、これはもう絶対美味しいだろうなって想像がつきます。で、とろろ昆布もまあね、そのチキンラーメンもそう、お醤油っぽい感じのスープだから想像がつくから、やっぱり最初の気になりますよね。食べてみたいなって思います。ちょっとドキドキしますけどね作るのにね。面白いですね。チキンラーメン美味しいですよね。なんかやっぱりちょっとこう、ちょっと間が空いたりすると、あ、なんかチキンラーメン食べたいなって思いますよね。そしてチキンラーメンのコマーシャルのガッキーがすごく可愛いですよね。思わず見入ってしまいますね。なんかうち子供たちもいつもコマーシャルが始まるとなんかテレビの前に張り付いてますもん。で、それを見ながらうちのパパがガッキー可愛いでしょって子供たちに一生懸命説明この間してたけどママの前でまあいいか。そうそう、うちはね、チキンラーメンはおネギ、そう、ネギをまあトッピングする、まあ、定番ですけど、とか卵ぐらいしかやったことなくて、そのお鍋を使ってよければお野菜をいっぱい麺と一緒にたくさん煮て、でそれをチキンラーメンの上にドカッと乗せて一緒に食べたりしますけど、あくまでこれはちょい足ししなきゃいけないわけですからね。 ちょっとね考えたんだけどいいアイディアがパッと浮かばなかったから、いろんなみんなどんなことしてんのかなと思って調べてみたら結構ユニークなものが出てきて、もちもちおさんももしかしたら知ってるものもあるかもしれないんですけど、ちょっとご紹介しますね。まあこれはちょい足しと言っていいでしょう。とろけるチーズを1枚乗せる、これは結構美味しいみたいです。美味しそうですよね。しかもね、とろけるチーズ乗せといて、ただ蓋をしておくだけで、麺がこう出来上がる頃にはとろっとチーズがねスープにこう馴染むような感じになって美味しいだろうなと思いますし、キムチを乗せちゃうっていう人もいるみたいです。あとはどうかな、これはやっぱお鍋を使わないとうまくできないのかな、あのチンしてできるのかな、どうかなってとこなんですけど、すごいいいアイディアだなと思ったのが、トマトジュースとお水を半々でチキンラーメンを作るんですって。それでそこに、まあ、例えば粉末のバジルを入れたり、さっき言ってたようなチーズを入れたりすると、ちょっとこうおしゃれな感じのイタリアン風チキンラーメンができるんだそうです。だってチキンラーメンのあの美味しい味はチキンなわけだから、トマトジュースとは絶対に合いそうですよね。イタリアンな感じになりそうですもんね。そう、これがだからお鍋なら絶対簡単に作れそうだけれども、沸騰したそのお湯と熱々にしたトマトジュースでこう混ぜて作れるのかどうかなーっていうのはちょっとね思いました。あとはね、イタリアンじゃなくて今度はね担々麺風みたいにもできるんだそうです。トマトジュースではなくて豆乳を使って、そこにラー油とかごま油を足すと、ちょっとそういうこう中華っぽいというか担々麺みたいな感じの雰囲気になるみたいですよ。あとはもっとシンプルに、あのコンビニのレジ横とかで売っている唐揚げみたいな、あの大きなチキンあるじゃないですか、あれをチキンラーメンできたら、その上にそれをドンと乗せて一緒に食べる、チキンラーメンのスープでチキンを一緒に食べる、だからもうコテコテチキンラーメンみたいな感じで、まあ絶対美味しいだろうなって思いますね。どうですか、ちょっと気になるもの皆さんありましたか。いや、トマトジュース私ちょっとやってみたいなって思いました。あとはなんかバニラアイス入れちゃうって人もいるみたいですよ。なんかコクが増すから結構美味しいなんていうような意見もありましたけどね。シンプルだからこそ結構いろいろと足してみると面白いのかもしれないですね。皆さんもぜひまた何かこういうちょい足しで面白いもの、美味しいものの組み合わせを見つけたら送ってください。すごい私も知りたいです。もちもちおさんもまたその職場の皆さんといいアイディア思いついたらぜひももかんに送ってきてください。食べ物のことは優先してご紹介したいと思います。なんてね、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
あれ、ディレクターの純ちゃん、
はい、
あら、またここスタジオに今日も、どうしたのどうしたの。
先々週の放送で僕わからない言葉があって、モモさんにいろいろ教えてもらったじゃないですか。
そうだった ね、
またちょっとわからない言葉が出てきちゃって、
うん、また、そうなんだ、じゅんちゃん結構知らないことがいっぱいあるんだね。
そうなんですよ。でもほら、モモさん何でも知ってるじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
全知全能じゃないですか。桃神様じゃないですか、もう。
そうだよね。
ありがたやって感じで、今日もちょっと教えてもらいたいんですよ。
うんうん、あ、何でも聞いて。
題して、うん、教えて桃さん。もう早速いきます。
はい、
いいですか？
どうぞ。何でも聞いて。
シュリンクっていう言葉があったんですけど、
うん、
これが分かんなくて、
うん、
いいですか教えてもらって。モモさん、
シュリンク、
はい、
シュリンクだよ、
はい、もうシュリンクです。
シュリンクだよ、
はい、
え、食べたことない？え、シュリンク食べたことない人っているのかな。
食べ物か。
ほら、あの輸入のさ、輸入の雑貨とかがいっぱい、あのお菓子とか。
輸入ですか？
輸入のお菓子屋さんに売ってるじゃん、シュリンク。知らないの？私初めて出会ったかも、シュリンク知らない人。本当に今ね、ママ友さんたちの間で超有名だよ、シュリンク。
そうなんですか？
うん、ママ友さんたち集まっておやつ会するときには絶対登るよ、食卓じゃない、テーブルに絶対登るよ、
シュリンクが。
うん、
絶対に。
うん、意外。
で、いろいろあるわけじゃないですか、
うん、
ケーキとか、
うん、
クッキーとか、
うん、
そのいろいろある中で絶対にシュリンクがあるっていうことですか？
そう、あのほら、あのアメリカのさ、うん、西海岸の方でさ、あのセレブの人たちがすごい、もともと多分確かスタートはセレブの人たちがインスタかなんかにアップして、うん、それでわーっと広まったんだったような気がするんだけど、
はい、
そこの西海岸で取れたエビをフライにした、
はい、
あのスナック菓子だよ。あのおやつでもいけて、でビールのおつまみにもすごい、
シュリンクじゃないのそれ、
なる感じでさ、おいしいんだって。もう私絶対そう、ビール飲むときあ欲しいなって思うんだよね、夜とか、ね、
ビールとシュリンク組み合わせが最高ですか？
うん、最高。
疲れた後に、
疲れた仕事、疲れて
シュリンクカリカリかじりながらグビッといっぱい、いや今日も頑張った、美味しいわってやつですか？
そうなの、そう、たまらないよね。もう輸入のお菓子屋さんも通いたくなっちゃうもん。結構安売りしてる時も安売りしてる時もあったりして、
あるんですね、
うん、
なるほど。
そうそう、ちょっと高いんだけどね。
いや、やっぱりでもママ友さんたちの流行ってることは僕知らないですよ、
う
ん
う
ん、
そうかな、う
ん、あ、でもママ友さんだけじゃなくて女性に人気ってことですよね、うん、じゃあこれはシュリンクはどうしたんですか、ももさん。ももさん、シュリンクは、
シュリンクはね、女性に人気なんだけど、はい、でも最近ほらスイーツ男子じゃないけど、
はい、
結構お菓子が好きな男の人も、
あ、まあ、いらっしゃいますね、
は
い
は
い、
ポテチが好きとかって、
はいはい、
いう感じで、なんかね、男性も結構好きな人がいるって聞いたから、じゅんじゃん絶対知ってると思ってた。
男性のシュリンクファンですか？
うん、
僕知らなかったですね。
本当に、うん、今度じゃ買ってきてあげるよ。
そもそも食い物かよ、
桃缶の時にさ、私用意しといてあげるよ。
いいんだよな、
美味しいからね。なんか言ってるの？
何でもないです、ありがとうございます。
何も言ってない。
いや、何も言ってないですよ。
あ、本当？なんかマイクかなんか聞こえて
る。あ、聞こえてます。
気のせい？気のせいか。
心の声かなっていう感じ
です。あ、もうたまなんか言ってた、お腹空いてきちゃった、なんか食べたくなってきたな。今日持ってくればよかった。
食べたかったですよ。今度持ってきてくださいね。
うん、分かった。じゃあ持ってくるね。
ありがとうございます。分かりました、うん、シュリンク。でもう一つあるんですけど、いいですか？
うん。
今のが横文字だったんで。
うん。
これは日本語です。
日本語で。うん。日本語得意よ。
日本語得意ですよね、
うん、
なんて言ったって桃神様ですからね。
そうよ国語辞典か桃神様かだもんね。
ですよね、
うん、
じゃあすいません、お願いします。
なんでも聞いて。
ハンサっていう言葉があったんですけど。
ハンサ、
はい、
ハンサ、
はい、
ハンサ、
これね、分かんなかったんですよ。ハンサーじゃないです。
ハンサーじゃない
の？インフルエンサーみたいに言わないからですよ、それ。ハンサーじゃないです。
ハンサーじゃないんだね。
あのガオーじゃない、パンサーじゃないですよ。
あ、ハンサー。違う。ハンサー。
日本語です。
ハンサーね。ハンサー。
ね、漢字で書くとちょっと難しいんですよ。煩わしいに、
うん、
大変に小さいって書いて貝、うん。これでハンサーって言います。
まあよく使う漢字だよね。
うん、よく使う漢字、ハンサー、
ね。そうだよね。
よく使うかな。
よく、もうよく私使う。
あ、本当ですか。いや、さすが違うな、やっぱり交渉でいらっしゃる。
あのハンサーのさっていう字がね、
はい、
よく使うよね。
あ、よく使いますか。やべえ、追いつけねえ。 遠すぎて見えねえ。
ハンサね、
はい、
ハンサか、懐かしいな。
懐かしい。
ハンサね、あったあった、
ありました。
忘れてたもんそのこと。
あ、そうですか。
もうずっと使ってなかったからその言葉。
ああ、なるほどね。でも昔はよく使ってたんですか。
昔はよく使ってたよね。そうだよね。え、あれいつ頃だったの。小学校の時だったのかな。
小学校この字を、
うん、あ、でも小学校の時は字を知らなかったんだよ、はいはい、あれお父さんお母さんから言葉だけで聞いてたから、
あら、
漢字はよく知らなかったんだけど、はい、その言葉も今全然ね、
はい、
使う機会がここ何年もなかったからね、う
ん、早く意味教えてもらっていいですか。
だからね、そうだよね、懐かしいなって今すごい思って、
ね、あ、懐かしんでるわけですね。あ、すいませんすいません、
もうちょっと
お邪魔してすいません、
浸ってもいいかな。
あ、いいですよ、全然
本当に
浸っていただいて。
なんかあれよね、うん、小学校の校庭の絵とかすごい浮かんでくる、ね、
あ、なるほど、
うん、そうだよね、うん、
じゃあもう棒切れでグラウンドにでかい字でハンサって書いてたわけですか。
そういう気持ちだったよね、うん、え、でもじゅんちゃんもちょっと思い出してみて、小学校の時にさ、あの、小学校、小学校のさ、
はい、
運動会の時にさ、
はい、
やったよね。
ハンサっすか。いや、え、
あ、もしかして、
どういうことですか。
それの名前を知らなかっただけかもしれない。
あ、僕がですか。
うん、みんなやってるから。
どういう感じでやってました。
あの、運動会といえば、運動会といえば何を思い浮かべる。
組体操ですかね。
組体操だよ。
え、組体操ですか。
組体操の中で一番こう最後にみんなお客さんに見せるポーズだよね。
見せるポーズ、
見せるポーズだよね、
うん、え、どんなんでしたっけ。僕の覚えてるのは、
うん、
俵崩しと、
うんうん、
あの扇、
扇とね、
ぐらいしか覚えてないんですけど。
じゅんちゃん扇って言ってたんだ。
え、
じゅんちゃんそれ、え、扇ってあれだよね、みんなで手をつないで、
そう、
こう半円みたいな形
で、そうそうそうそうそうそう、
え、それ扇って言ってたの。
扇って言ってました僕。
それがハンサだよ。
まさかの。
嘘、それ多分地域的な違いじゃない。
違う、
多分ね、それはね、あの、
むちゃくちゃ
だろ。もしかしたら静岡では扇だったのかもしれないけど、
はい、静岡では、
そう、
ね、僕出身が静岡なんですけど、
静岡だからね、
みんな扇って言ってました。
あの、八王子では、
はい、
ハンサって言ってたよ。
嘘つけよ。
ほんとほんと。
ちょうどほら、
だってさ、なんか半分のさ、円の半分みたいな感じじゃん、
はいはいはい、形が、はいはいはいはい、
だからというわけかそうじゃないかわからないけど、
はい、
私もちょっと由来まだわかんないんだけど、先生がはい次ハンサピーってやったらみんながその形、
あ、もう分かってるんだ。
作ってたよね。
全校生徒分かってるってことですか。
もちろん、
当たり前、当たり前のことですけど。
いや、ジュンちゃんが知らないことがびっくりなんだけど。
うわ、恥ずかしい俺。
みんな多分ね、リスナーの皆さんもやったやった、あ、ハンサだよねって思ってると思う
よ。あ、そうですか。
うん、
いや、やっぱりちょっと静岡違うんですかね。
多分ね。
あれがハンサだったのか。
懐かしいな。あの校庭のね、こう裸足でいた、ちょっと痛いなと思いながら砂を踏みしめて、
そうね、
やったよね、
やったね、
ハンサ。懐かしい。いや、なんかいいこと思い出させてくれたね。なんかちょっと青春思い出して。
そうですか。
なんか胸がいっぱいになっちゃった。
いや、なんか胸がいっぱいになられてるとこちょっと申し訳ないんですけど、またちょっと調べてみました僕。
え、あ、それでなんかそこで横でモニョモニョしてたの、
うん、ネットでちょっと調べてみたんですけど、
うんうん、
ね、その調べた結果、
うん、
ちょっと言いますね、
うんうん、
シュリンクの方なんですけど、
うん、
これ縮小、減る、少なくなることを意味します。ビジネス用語では通常、うん、市場などが小さくなることです。また IT 関連のビジネス用語のシュリンクは、
うん、
データなどを圧縮することやサイズの小型化、その小型化する技術などを意味しています。
うーん、
って出てきました。
あー、なるほどね。あ、でもそういう意味もあるから、そう、シュリンクね、
はい、
最初にこう世の中出回った時より最近ちょっと最近ちょっとね、なんか中身が少なくなったなって感じ。
ケチってんすか。
なんかね、最初は袋いっぱい入ってたんだけど、
はい、
最近ちょっとこう空気の部分が多くてさ、なんか中身が、それでなんだね。あ、そ そこから来てたんだ、
それでなんだねってな。どういうことっす
か。なるほどね。
いや、
なんか寂しいな、なんであっという間にこんななくなっちゃうのかなって思ってたんだよね。まあ、そういう意味もあったわけね。
なんか材料もあびいてんじゃないですか。大丈夫かよ、それ。そのシュリンク、
でもちょっと勉強になったわ。シュリンクそういう意味もあったのね。まあまあ、でもお菓子だけどね。
お菓子、そうですよね。
お菓子だけど、
すみません、あの、僕は一応調べただけなんで。
そうだよね、
ネットの情報だから。ほら、
そうだよね、
はい、
うんうん、そうかもね、
はい、そうかもしれないんですけど、うん、ハンサの方なんですけど、
うんうん、
こまごまとしていて煩わしいこと、
うん、
って出てきました。
こまごまとしていて、あー、ああ、まあ、そうだよね。
あ、だ、大丈夫ですか。組み体操。
組み体操、ちょっと煩わしくない。
あ、まあ、煩わしかったですよ。
なんか練習したくない時とかあったよね。
ありましたね。
もういいじゃんみたいな、もう形覚えたんだから先生いいじゃん、もうこれで一回でみたいな。あ、そこから来てるのね、ハンサーってね。そうなんですよ。またさ、はい、なんかわからないことあったら何でも聞いてよ。
はい、わかりました。
うん。以上、教えてももさんでした。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聴いてください。 藤谷桃で幸せの木でした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、プルメリアさん。桃さん、こんばんは。私は洋服屋さんでショップ店員をしています。仕事柄ファッションが大好きですが、洋服は基本うちのお店の服しか着られないので、アクセサリーで自分らしさを出して楽しんでいます。アクセサリーの中でも特にブレスレットが好きで、洋服に合わせてジャラジャラ付け替えています。かっこ笑う。夏はサンダルにアンクレットも大好きです。ももさんはアクセサリー好きですか？アクセサリーを選ぶ時のこだわりとかありますか？プルメリアさん、お便りありがとうございます。洋服屋さんで働いてらっしゃる方は、そうですよね、そのお店のお洋服を基本的に皆さん着てますもんね。そうすると、そうか、自分で好きな何かっていうとアクセサリーぐらいしかきっとね、選ぶことってできないですもんね。プルメリアさんはブレスレットがお好きなんですね。女性はね、アクセサリー好きって方多いと思いますけれども、そうですね、私はね、私もそれぞれいろいろ使ったりしますし、またライブで使う用とプライベートで使う用とかも、また結構アクセサリーのタイプが違ったりしますね。まず、やはりライブだとある程度こう遠くから見ても華やかにちゃんとインパクトがあったり見えたりする方がいいと思うから、ネックレスとかは大きめのちょっとものとか、デザイン性がすごくはっきりあるものとかつけることが多いです。でもライブの時はピアノを弾くことが多かったりするので、私ね、ピアノ弾く時に指輪があるのがすごく苦手で、だからそう、ライブの時はね、あのピアノ弾かないライブだったらいいんですけれども、ピアノ弾くライブは必ず指輪を外します。つけません、1個も。つけても弾ける人もいるんですけどね、私は外します。からブレスレットも絶対ダメで、私つけて弾けないので全部外します。だからそう、イヤリングとあのネックレスととかぐらいしかピアノのライブの時はアクセサリーつけられないかな。ねえ、そうだな。あとプライベートになると、今度私ピアスを開けてなくてイヤリングなんですけど、イヤリングをね、よくなくしてしまうんです。だからイヤリングだけはね、あの高い本物のはつけたことがありません。なくなっちゃってショックが大きいから。ネックレスみたいにずっと大事にプライベートでいつもつけたいものは、本当にいいものをつけたいなと思うんだけれども、そのネックレスと指輪はいいんだけれど、イヤリングだけは本当に安い時は300円ぐらいで買えるようなイヤリングの時もあったりとか、そうなくしちゃってもショックを受けないぐらいのもので、それでいろんなデザインを買ってお洋服に合わせて楽しんでたりするかな。でもそう、子供が小さかった時は、その赤ちゃんに近いぐらいの時ってやっぱりアクセサリーっていうのも結構怖くて、ポロッと落ちちゃったイヤリングをうっかり口に入れちゃったりしたら、もうね、大変なことになっちゃうので、しばらくね、ずっとつけられなかったんです、イヤリング、仕事の時だけって感じで。でも最近はちょっとね、大きくなってきて、そんなにこう飲んじゃうってこともなくなってきたから、またイヤリングをつけられるようになって、ちょっと楽しんでますかね。さあ、まあ、あとどうでしょう、アクセサリーっていうと髪の毛とかもあるかな。ヘアアクセサリーとかもいろいろね、あったりしますけど、それもやっぱりライブ用、プライベート用とかって分けてたりしますかね。 若い時20代とかあと10代の後半高校生とかそのぐらいの頃はねやっぱりいっぱいつけたくて、でもまだファッションのこう足し算もできないからじゃらじゃらじゃらじゃらなんか頭から足先までいろいろつけてたお年頃もありましたけど、最近はねやっぱりちょっとこう少し大人にもなってトータルのバランスが大事だなと思うから、なんか帽子にインパクトがあって髪留めにインパクトがあってイヤリングにインパクトがあるとなんかものすごいやっちゃった感になるんですね、女の人特に。だからまあどこか今回帽子と思ったらイヤリングと髪の毛は抑えるとか、イヤリング見せたいと思ったら帽子はちょっとあんまりこうなんかシンプルなものにするとかっていうのでバランスをとって楽しんでたりするかなって思いますね。ママたちもねみんな今おしゃれですから、一緒に遊んだりとかしてもねみんなねアクセサリーとかもすごく素敵につけてきてたりするのでね、まあ、でも楽しいですよね。そう、男性はどうなのかななんて話をさっき打ち合わせの時にねしていたんですけれども、あの時計を必ずつけるようにしているっていう意見がありました。なんかそれを時計を別にアクセサリーとかっていう感覚ではなく時計があった方がなんか男性として身だしなみがこう整うというか、あのちゃんとこう綺麗におひげを剃るとかと同じように時計が一個あるだけでピシッとこう締まるから、それはいつもつけてるとかっていう意見もねあったりしましたね。それはちょっと女性から初めて聞くお話だなと思って、面白いなと思ったんですけど、男性もわかりますもんね、アクセサリー好きで結構つける方と、いやいや一個もつけたくないっていう方とねいらっしゃったりしますけれども、私の中ではそんな感じかなっていつもこう選ぶ時とかね考えたりしてますね。プルメリアさん、お便りありがとうございます。また送ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームあかりさん、ももさんこんばんは。突然ですがももさんやスタッフさんにとっての癒しって何ですか？飲み会で職場の皆さんとそんな話題が出て、ある人は飼っているワンちゃんと遊ぶひととき、またある人は大好きなジャニーズのタレントさんが出ているドラマやライブの DVD を見ること、またある人は晩酌などなど、皆さんそれぞれでした。ちなみに私はお風呂上がりに暖かいお部屋でのんびりハーゲンダッツのアイスを食べている時です。かっこ笑う。あかりさん、お便りありがとうございます。いろんな皆さんそれぞれ癒しがあるんですね。飼っているねペットとこう過ごす時間が癒しっていう方は結構多いですよね。あとは好きなタレントさんのこう出ているものを見るとか、そういう話もよく聞きますね。晩酌っていう方も多いんじゃないかなって思いますけどね。あのディレクターのじゅんちゃんに聞いたら、じゅんちゃんは一人で映画館に行って映画を見ることって言ってました。いやー、わかりますね。いいですよね。なんか家で DVD を見るのではなく、やっぱり映画館に行くっていいですよね。なんか私は結構家でね DVD とか映画を見るとちょっとこうなんて言うんでしょう、 あれもやんなきゃな、これもやんなきゃな、がよぎって、映画を見つつなんか手は何か違うことをちょっと動かしたりとかして、いまいち映画に集中できなかったりするから、もう映画館に行っちゃうと本当に映画の世界にどっぷり浸かれるから、すごい気分転換になったり癒しになるだろうなって思います。私はね、そうだな、ま、あのさっきのペットじゃないけど、子供たちとやっぱり一緒にじゃれている時はすごく癒しの時間だなって思うし、その子供たちがキャッキャッキャッキャッはしゃいでる時のあの笑顔とか笑い声ってすごいやっぱりパワーがあって幸せだなって思いますね。あとはその私が遊んでるんじゃなくても、家族が例えばパパと子供たちがとか兄弟だけでとか、仲良くこう遊んでいる姿をちょっと離れたところからお皿洗ったりとか、なんか洗濯物畳んだりしながら見ている時に、あーなんか癒されるなーなんて思うひとときがあったりします。とこんな風に話すと、あらなんて ていいお母さんなんだろうって思うじゃないですか。素敵な家族思いの、もちろんこれも真実なんだけれども、ちょっと反対のことを言うなんだけど、もう一つの私の癒しは、子供たちがみんな早寝してくれて夜の一人の時間を満喫できた時さあやっぱ人間どっちも必要だからさ、子供たちと過ごす時間も楽しいけど、やっぱり一人でほっとしたいよっていう時もあったりして、そういう時間がこうポッと生まれると、ああなんとこうリラックスできるんだろうとか思って、雑誌を読んだりとか、もう雑誌読む時間も子供たちが起きてる時はね、まあまずないので、子供たちがまだちっちゃいのでね、好きなテレビを見たりとか、何か自分の好きな美味しいデザートとかを食べながら、とかお酒を飲みながら、そういう時間を過ごせると、ああ癒しだな、ああなんかちょっとまた明日から頑張ろうって思えたりとかしますね。そう、子供がね生まれる前に当たり前にできたことが、やっぱり子供が小さい時ってできないことがすごく多くて、それがだから今はちょっと癒しの時間になることが多いですかね。そのさっきの雑誌を読んだりとかもそうですけど、ゆっくり一人でお風呂に入ったりとか、子供たちにこう食べさせつつ食べる自分のご飯ではなくて、一人でゆっくり温かいご飯を自分のペースで食べたりとか、何気ないことだけどピアノを弾く時間も、もう昔は当たり前だったけど、今はそのピアノを弾く時間が埋めたっていうだけでも結構癒しの時間になったりしますね。皆さんはどうですか？どんなことをしている時が癒されるなって思いますか？そうそう、癒されるといえばね、この間ね、私のママ友さん、娘のねママ友さんが、ももちゃんラジオやってるんだってねって言って、聞いたことないからどうやったら聞けるの教えてっていう風に言われて、で最近そのバックナンバーでも聞けるようになってねっていう話をしたら、じゃあその夜の時間だとやっぱりみんなねお母さんたちで忙しくて聞けないから、じゃあバックナンバーで聞いてみるねなんていう話をして、そしたらその後日連絡っていうかね、メッセージが届いて、ももちゃん私お昼に家事をしながらそのバックナンバーを聞いてたんだけど、なんか癒されて途中で寝て最後まで聞けなかったって言われて本当にお昼でもそうなんだと思って、いやほら、ももか今までさ夜の番組だから10時から始まって11時のエンディングまで聞けないんですよ、途中で気づいたら寝ちゃうんですよっていうのは何度か言われてきたじゃないですか。まさかのお昼、ママが昼寝しちゃうってどういうことと思って、私こんなにテンション上げて喋ってるのに何なんでしょうね、面白いなと思って、そうそう、だからちょっとなんか最近ね、よく寝つけないなみたいな人はよかったらかけておくとね、もしかしたらなんか途中で眠れるのかもしれないなーなんて思っちゃいました。そうなんでしょうね、なんかしかもその同性の人が聞いてて癒されて寝ちゃうってどんな状況なんだろうなっていうのまたなんか不思議だったんだけど、ちょっと解明したいですねその謎をね。そうそう、まあね、でもそれでもその子はすごく褒め言葉として、だからすごく癒されたよっていう風に褒めてくれたんだけれども、まあでもね、さっきの癒しの話じゃないですけど、まあ私のおしゃべりでもいいですし、それから音楽でもいいけどね、何かそれがこう誰かの癒しになってるっていうのはすごく幸せなことだなーってね、改めてちょっと思ったりもしたんですけどね。まあ最後までできたら起きて聞いててもらいたいなっていう思いはありますが、そんな感じで皆さんはどうですか？どんな時に癒しね、こう感じたりしますか？あかりさん、ありがとうございます。私も同じです。アイス食べてる時は癒されます。またお便り送ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。 でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。ここ最近の桃缶は新コーナー続々といった感じですけれども、皆さんどうですか？楽しんでいただけてますか？今日もやりましたね。教えて桃さん、どうだったかな、みんな笑ってくれたかな。私すっごいこのコーナーをやるときね、いつもね変な汗をかくのもちょっとだって、ほらこうなんて言うんだろう、私何でも知ってるよみたいなキャラクターを演じなきゃいけないから、そうすごいね、実はそう汗をかきながら一生懸命喋ってたりするんですけど、でも面白いかな、笑ってくれてるかな。みんなからの感想をぜひ送ってください。これ面白かったよとか、またこのコーナーやってとかっていうの送ってくれたら嬉しいなと思います。これからもね、まだまだあのやってないけどこんなことやりたいねっていうコーナーのアイディアがどんどん増えてきているので、ぜひ皆さん楽しみに待っててください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももえこ 楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。